はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは教えることの効用とは。教えることの効用とはおはようございます。教えることの効用とは、これはどういうことかということなんですが、先日ですね、個別指導をしている方がいるんですけども、その方がもう近々なんですけど、こう僕にですね、あきら先生にこう講義をしますとね、おっしゃってきてですね、ぜひぜひというふうに話をして、今度やるんですね、その個別の時間を使って。で、その方受験生なんですよ。で、なんで講義なんですかって、分からない方もいるかもなんですけれども、これすごく意味のあることなんですね。で、その講義って普通は教える人がやるものだとね、講師の先生がやるものだと、このように思うかもなんですが、僕は受験生こそやるべきだというふうに思っています。これちょっと語弊があるので言っとくんですが、講座を開いて講義をするっていうのとはまた違うんですけどね、それでも僕は構わないんです、構わないと思っているんですけれども、そこまでの部分ではなくって、その講座講義スタイルでアウトプットをするっていうところが、今日のお話のポイントになるんですけれども、みんなですね、教わるって思うんですね。だから授業を見る、動画を見る、講義を聞く、このようになるわけですね。で、教えてもらったことっていうのが分かる、分からない、ね、理解できない、このようにですね、結果として出てくるわけですね。理解できるという方もいるでしょうけれども、で、何度聞いてもわからないんですという方もいるんですよ。何度教わってもよくわかりません。これは何が起きているかは僕はわからないですけれども、一つ言えるのは視点が違うってことですね。視点を変えるべきだということです。今の受験生教わる視点というのを完全に変えてですね、教える視点にシフトすると僕はいいと思いますね。で、どういうことかというとですね、ちょっと例を挙げると、職場から研修行ったりしますよね。職場研修で研修、例えば僕なんかも昔虐待の研修とかね、身体拘束の研修って行ったことがあるんですね。で、それをもとにフィードバックの研修をしなきゃいけなかったんですよ。確か、今もそれ年1回やってるんですけど、フィードバックではないんですけども、今はその身体拘束の研修という形でやるんですけども、その研修を受けに行って、ただ受けて帰るだけだったらどうです？実際これまで研修行かれた方は分かるかと思うんですが、興味がなければ大して覚えてないですよね。内容すごい自分が興味あることだったらおそらくですね、結構覚えてたり理解してたりするんですけど、ですよね。で、難しいってなると、興味があってもよくわからないってなって帰ってくることって多々ありますよね。だけどそこにフィードバックの研修しなきゃいけないってなったらどうします？これやっぱり少なくともですね、現地でですね、研修中ですね、これやばいぞと、これむずいわと、むずいわと思いながらも一生懸命聞きますよね。で、どうしますかというと、準備しますね、帰ってきてから。研修の準備だ。じゃあ、何をしなきゃいけないんだと。で、実際何の話してたかなとかでこう思い出すわけですよね。で、自分が書いたノートとかメモを見返して、講義、その研修の中身をですね、よく読んで、これ何を言わなければいけないかなとか考えるわけですね。で、実際にそれをこう成立させてですね、これどう言おうかなんていうふうに考えるんですよ。これは別に講義に限らずですね、フィードバックの研修とか自分が何か報告するっていう時には同じようにやりますよね。受験対策っていうのも基本そこの視点っていうのが必要だってことです。ただひたすら聞くのが受験生の仕事ではないんですね。アウトプットっていうのまでがやらなきゃいけないポイントになりますので、説明できるかできないかはともかく、できるぐらいまでの知識というのがやっぱ必要になってくるんですよ。じゃあそれ実際にじゃあ説明しなきゃいけないのって、やってみるのが一番いいってことですね。で、その生徒さんというのはやってみますってなったんですよ。実際うまくできるかどうかっていうのはもう本当にもうどうでもよくて、失敗でいいんですよ。だって僕がただ聞くだけですから、って、OKOK って、どの程度理解してるねっていうのも分かりますね。どんな講義をするかで。で、間違ったこと言ったって構わないんですよ。そこが指摘してあげたらいいんですけど、こうだよって。そしたらその人どうなります？ズドーンって入りますね。その間違えたところ。ああ、なるほど、そうだったかって。これどうしてですかというと、自分で散々っぱらですね、こうインプットしたわけですね。そしてアウトプットする前の段階。自分の中でこねくり回すということをしたわけですよ。 まあ、クリエイトなんて言ったりしますけどね、創作するというか作り出すというような意味合いですけども、その講義を作る上でですね、まねっこなんですよ、講義のまねっこなんですけど、でもやっぱりそのまねっこをしながらでもですね、やっぱよくわからないところって出てくるんですよね。そしたらそこに焦点が当てて一生懸命勉強するんです。そしてアウトプットした後フィードバックもらうんですね。ここはこうだったね、ああだったね、こういうことはこれだよ、そこは合ってたよ、こうやって言われるとどうですかっていうと、明らかに自分が分かっているところと分かっていないところがはっきりするんですよ。わかりますね。みんなインプットインプットインプットインプットインプットインプットって思うから分からないが起きるんですね。でもアウトプットの前提としてですね、知識を入れると、こういうようなことを考えてみてほしいんですね。教えるって言いましたけども、本当に教える必要はありません。本当でも外に出すっていうのはですね、自分一人では難しいですから、よっぽど想像力のある人はね、見えない相手にやるってこともできるでしょうけれども、最初はですね、僕たちなんかに聞いてもらうとかですね、あるいは仲間同士でやり合ってみるとかですね、講義し合ってみるとかですね、そういうふうにしてみるといいですね。人に伝えるって思った時点で全く受け取る情報が変わります。受け取る知識も変わります。そして理解する真剣さが変わりますね。真剣じゃないって言ってるんじゃないですよ。それでももっと真剣になるっていうことです。必死さが出ます。切迫感が出ます。どうしてか、恥かきたくないですね、失敗したくないですね、うまく生かしたいですね。だからこそ真剣に聞くんですよ、真剣に見るんですね。そういうような視点というのも持っておくといいですね。聞いてわかるかわからないかというのは自分だけです。自分の中でやり取りしてたら、最終的に残るのは自分さえ良ければそれでいいになってしまいます。それだと進まないですね。で、聞くことは真剣に聞いてるんですよ。だけれども、もっと切迫感を味わったらどうなるかっていうことをやっぱ知っておくといいですね。で、いつも言いますけれども、人というのは環境ですから、環境。でしょ？家で一人でそういう環境ないんであれば、僕たちを使ってアウトプットしてみるとかですね。あるいは LINE でもいいんですよ。LINE で認定のポイント、フィードバック、アウトプットしますって言って、認定のポイントをこれ、これ、これ、これ、これですって言って送るだけでもいいですね。自分の中におそらく整理されたものっていうのがある程度あります。その状態で僕から今度、あれはこれだよ、これはこれだよって言われたらどうですか？メッセージで戻ってきたら、あ、こここうなんだ。あ、こここうなんだ、なるほど、こう思うと、きちっと自分の中でさらに自分がまとめたものが良くなりますよね。こうやってやっていくと、どんどん知識ってついてきますし、自信もついてきます。理解っていうものは聞いてわかるかどうかではありません。聞いてわからないことが問題でもありません。その後が問題なんです。聞いてわからない、だったらというか、まあ聞いてわからない、あるいは分かるにしても、出るかどうか出してみようと思ってやってみることです。自分は分かっているかな、どの程度理解でできているのかなっていうのは出してみなきゃ分からないんですね。だから認定についてポイントって何個私の中から出るだろう、居宅サービス13個何個私の中から出るだろう、地域密着型サービス9個何個私の中から出せるだろう、かけるだろう、やってみることですね。こういうようなところがですね、一つ大きなポイントになりますので、まあインプットだけでわからないって決めつけないことですね。インプットがあり、アウトプットがあると。で、その間にはクリエイトですね、インプットしたものをこねくり回してアウトプットするっていう、その段階っていうのを経ることが大事なので、問題を、知識を得てですね、問題を解いて、解けないで諦めちゃダメですね。じゃあその上でどの程度自分が分かっているかを出してみることが大事ですね。で、それをまあ一人でやるのは大変ですから、まあ僕に対しても教える程度ですね、説明できる機会を持っている人、個別指導の時間というのを確保されている方はそこを使ってもいいですし、そういうのを持っていない方っていうのは LINE であればですね、私も見ますので、そういうのでメッセージで送って、なんていうんですか、アウトプットしてみると、そういうようなことをやってみるといいんではないかなと思いますね。私たち講師が常に感じていること、知識に対する感じ方っていうのが少しはですね、感じていただけるんではないかなというふうに思いますね。教えることの効用とは、これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。